こんにちは、こんにちは、こんにちは、こんにちは、こんにちは、よろしくお願いします、よろしくお願いします、お疲れちゃーい、よろしくお願いします、こんにちは、
よろしくお願いします。
いやゴールデンウィーク終わって、ありがたいですね、本当ゴールデンウィーク休
ませ、ありがたい、
ありがたいです、休ませてもらってね、
休ませてもらって、
そうそう、はいはい、ゴールデンウィークも世間的に言うゴールデンウィークにちゃんとね、お休みもらって、楽しみましたか、かまど。
うん、僕は結構、
いや俺もすごかった、今年のゴールデンウィークは。
あ、ほんと
遊んだわ。
いや、じゃあよかったじゃんか。
だからもうなんか平和でさ、
うん、
もう天気もいいし、
なんかなんだかんだでよかったよね。
いや、なんかそう、
雨降るかもとか
言われてたけど、そう、雨もなんかおきおきで降るみたいな言ってたじゃん、うん、一日おきで降るって言ってたけど、もうそんなこともなくて、
うん、
楽しくて、なんか何かが来るんじゃないかっていう不安の方が俺はもうちょっと
あ、そう、う
ん、いいことがあるとなんか落ち込む時があるっていう、ね、思っちゃうから俺。
なるほど、分かるよ、気持ちはね、
うん、そわそわするというか、うん、でなんか人もいないのよ東京に、
ゴールデンウィーク中、
うん、
東京離れたとかではないんだ。
俺はその東京はそこまで離れてない、
うん、
そう、遠出ちょっとしたとかはあるったりするけど、うん、まあ、基本的には自分の家の範囲内で、街から人もいなくなって、うん、でも楽しい、うん、天気もいい、でもいないから、なんかこの避難訓練俺だけ行ってないみたいな
まあその気持ちも分かんないけど、
分かんない。例えば会社でさ、月一でなんかさ、定例じゃないけどさ、やったりするでしょ、うん、
会社で月一、
うちの会社月一で、
うん、
事業部報告みたいなさ、
うん、みんなの前で、
うん、毎月やる
の、ね、全体共有
会、ね、あ、全体共有会で、そうそうそう、うん、あれ忘れてずっとパソコンいじってるみたいな。
なるほどね。
みんな同じ場所いないといけないのに、うん、なんか俺だけ一人ぼっちみたいなのがあって今不安だけど、でもすげえ楽しかったわ。
ああそう、
うん、
何した
の。いやね、もう受けつの家行きました。僕
受けちゃんの家、
受けちゃんの家にも遊び来てくださいってやったから、
うん、
もう受けちゃん家遊びじゃ、まあ、
ゴールデンウィークぐらいないといけないよな。
そうで、やっぱちょっとなんか忙しいかもなとか、
けっちゃん遠いからね、
そう思ってても、
うん、
もう前に進まないよと思って、
うん、
でも遊びに行きますって言ってさ、
うん、
したらなんかもう、いや嬉しいですみたいな、
けっちゃんがね、
そうそうそう、でなんか遠く来てくれるからもらうんだったらなんかもういろいろ渡しますよみたいな
まあまあまあ、
いやでもするって言ってもそんなしなくてもいいし、僕がもう本当にね遊びに行くだけだからさ、うん、したらなんかもうその新幹線とかも出しますよみたいないや出さなくていいよ、
新幹線を出します、
なんかもういろいろと
新幹線代ね、
新幹線出します
受けつの一言で一本通ると思ってる
新幹線出しますよみたいなとか、うん、お昼もどうしますかみたいな、なんかもういろいろ出前通ろうと思ってますみたいな感じで、
うん、あーもうまあまあもうもてなしの怪人だからね、
そうそうそうそう、だからもうゆっくりさせてもらって、もう楽しかった、それも
受けずんち、
そう、もう一緒にもうレコードとか聞いたりして、ね、うん、音楽好きだから、
まあ、受けちゃん好きだからね、
そうそうそうそう、でもそのなんかうわーいみたいな感じじゃないじゃん、俺とかみたいにさ、静かに、だから俺パソコンとか持ってってさ、作業しようよみたいなのも言ったの。
ああ、なるほどね、
そうそう、2時間くらい作業しようよみたいな、
まあ、あえて
そうそうそうそう、
相手そういう過ごし方をしようって、
そういう過ごし方もいいし、
うん、
お互いまあちょっとやることはゼロじゃないわけだからさ、うん、作業したりで、まあそのボヘミアンラプソディ聞いたりねいやいい休日だって、まずそれだから、まずウケちゃんちって楽しんで、
うんうん、
もう日暮れるくらいまでいたんじゃないかな、もう外ちょっと散歩行こうよ、日帰り日帰りもちろん、さすがに泊まるのはまだ、
まあまあまあ難しいけど、まあ、でも一泊ぐらいしないと難しいくらい遠いけどね、
まあそうそうそう、でもなんかその遠さがすげえよくて跳ね伸びるというか、東京のこのわーって感じじゃなくなってさ、
うんうんうん、
あ、もうなんかゴールデンウィークも直前に決まった予定なのにこんだけ楽しめるんだみたいな、
うんうん、
でも翌日はもう実家行って、
うんうん、まあみこし実家も都内だもんね、
そうそう、もう実家でもパンパンになるまで飯食って、うんうんうん、ご飯食べて、こんななんかゴールデンウィーク楽しんでいいんだと思う。
実家だって正月以来。
あ、でもそうだね、うん、正月以来だと思うよ。でもゴールデンウィークこんな2日も楽しんだら俺もういいことないわと思ったら、
ゴールデンウィーク5日ぐらいあったかな休みが。
そうね、カレンダーのそのあえて有給とかつけなければ
5連休ぐらいだったかな確か。
そうそうそうそう、うん、でなんか僕
はそのうち2日が受けつと
実家で
、うん、
で受けちゃんもなんかいろいろ飯も作ってくれたりとかしたからさ、うん、もうお腹パンパンぐらい2日連続、
うんうん、
そしてもう実家も日帰りだから俺帰ろうと思ったら夢あごから連絡来てね。
おお、夢あご、
うん、あのモコロライター夢あごんくん、まあ、遠いよね、うん、夢あごも本当に
夢あごは遠いよね。
そうそう、
本当飛行機でこっち来ないと無理
なんだ。そうだよ、もうでこ分振りがあったんだよね、
あ
ゴールデンウィークのそこに夢あごも東京来てたからって言って、
うんうんうん、
なんか夢あごらしくない、なんか夜10時11時くらいに、
うん、
明日俺帰るんだけど、
うん、
ちょっと昼食べないみたいな、
まあ、らしくないっていうか珍しいね、夢あごからするとね。
らしくねえぞ、なんかやっぱ
だいたい周りのやつが、うん、おい夢あごが来てるから、
そうそうそうそうそうそうそう、
ちょっと
ね、なんかみんなでちょっとご飯行こうよとかは
場を設けようやって
言うけど、
そう周りがほっとかないタイプだけど、
そう夢あごからやっぱその相手も忙しいかなって思っちゃうって気遣いだから、
うん、
夢あごも本当は俺めっちゃ行ってほしいんだけど、
うん、
でそんな夢あごからなんか明日どうみたいなの来たから、
うん、
もちろんいいよと思って、
うんうんうんうん、まあ、だめったに会えないもんね、そうそうそうそう、年に 1,2 回かな、
むしろ多分あんま告知とかもしてなかったから来てたんだくらいだったしね、うんうん、俺もじゃあちょっと会おうと思ってさ、
うん、
もう夢あご帰るから夕方に帰るからもう昼来て、
うん、
で昼ちょっとお昼食べて帰るくらいね、
うんうん、
まあ、3,4 時間みたいな、ここをどう過ごすかっていうのをすげえ考えてさ、うん、まあ家に11時半くらいでいいんじゃないって言ってたんだけど、そうやったらなんか間に合わない気してきたから、
うん、
もう10時半くらいにはもう家の近所の駅来てくれって言って、
うんうん、
で何しようかなって言って、で家の近くにサウナがあると、
僕
んちの近くにサウナがあるんですよ、
うん、
行ったことないサウナがあって、
うん、
せっかくの機会だからこのサウナ1時間1300円くらいするんだけど、
うん、
これちょっと行こうかなと思って
さ、あ夢あごと、
そう、うん、やっぱ自分一人じゃなかなか行かないからさ、うん、で夢あごもサウナまあ好きというかね、お風呂好きだから、うん、あじゃあいいじゃんみたいな、一緒に行こうってサウナで朝早くはないけど、まあ昼前だからスッと入れて人気なとこなんだけどね、
うん、
俺あのロウリュっていうのかな、アウフグースって 書いてあった、
はいはい
はい、そこにはなんか、うん、でこれが、まあ、まあ目玉というか1時間に1回はやってる
んで、うんうんうん、
でかまども結構体験したことある、
まあ好きな方かな、
うん、この普通のサウナの中、サウナの中で熱波師みたいな人がいて、
ああああああ、
その人が、まあ、タオルみたいのをバサバサバサバサして、
うんうんうん、
多分上に溜まってる、ね、熱い風とかを、
うん、
顔に直接当ててくんだよ体にね。
そうね、なんか熱された石があって、
あそうそうそうそうそう、
でその中に、まあ、アロマ水だったり水だったりを入れると蒸気で体感温度が一気に上昇する
んだよね、うん、そうだそうだそうだ、
それを本場フィンランドではそこに精霊が宿ると言われてるって、
あ
の、
ね、
ウェルビーで言ってた、福岡のサウナで
そうね、ウェルビーみたいなの結構有名でね、うん、鎌田結構行ってたんで、こう大学
とか、かき混ぜたっていうか、うん、発生した蒸気を人に向かってバッて、
うん
タオルで風みたいに送ると、
そうもうすごいんだよ、
熱い風が来 て
鼻取れちゃうと思うくらい
そうね、
うん、でなんかそこのサウナも初めてで、
うん、
でなんか2階建てみたいになってんのかな、
うん、
まあ1階にサウナゾーン、
うん、
で屋上があるみたいな、
うん、
で2階の屋上ではまあもう一応外のお湯露天風呂もあって、なんかなんだ大気浴っていうのか、いろんな椅子が置いてあるの。
ああでももうほんとサウナに特化した施設だね。
いやでもすごいのよ、かまども行ってほしいくらい、水風呂も3種類あるのね。
へ
え。まず普通の水風呂、まあ温度が普通なんだけど、それはもう首顎くらいまで疲れるくらい縦深い
深いのね、
深い。であとシングルって言われてるやつ、
ああめっちゃ冷たいやつだ、
そう一桁台
の
でシングルもちょっとあるし、
一桁台の温度のやつね、水温が。
でちょっともう少しぬるめの寝風呂みたいな感じで、寝湯みたいな感じの水風呂、
うん、
でその外気浴のとこにはもうなんだハンモックみたいなやつから、もう普通いつもの椅子とか、
うん、
あとあのエアビーブまであったわ。
うーん、
もうほんとはサウナ好きのために作られた施設、
うん、
で入るともう真っ暗なの、
うん、
サウナコーナー、サウナがあるようなシャワーとかあるとこも、うん、
うん、夢はこれすごい、ちょっとこれ興奮すんじゃないこれ どこ行くみたいな言ったら、あすみませんお客さん、こちら沐浴でお願いします。
あ俺多分その施設知ってるけど。
あ知ってる、
うんうん、多分あのおしゃべりしてる人がいると、あの喋らないでくださいってちゃんとスタッフの人が注意してくれる。
あるあるあるある。ちょっと最初はねちょっとこれすごいねみたいな、うん、本当サウナのために綺麗に使えてて、で常になんか水温とかも測ってる人がいるみたいな、うんうんうん、でたまたま俺と夢屋子行った時にこのロウリュハウフグースっていうのがやってる時間だったのよ、
うん、
あこれせっかくだからちょっと行こうよみたいな。俺もね昔一回やってもらったことあったぐらい、
うん、
で夢屋子は初めてで、
あそうなんだ、
俺ちょっとやってもらいたかったんだよねって言って、そしたらもう並んでんだよ、もう
そうそうそうそう、
もう熱波師の人がいるってなったらみんなその時間に来たいから、もう選んで行ってんのよもうみんな。
まあね、しかもゴールデンウィークだとちょっと多いだろうしね。
そうそう、時間も早めだったけどやっぱ多くて、でまあ俺と夢箱もチンコ出しながら待ってたわけですもん。
まあそりゃそう、そりゃそうだ。
そしたらもうちゃんとそのなんだろう、お店の人が扉の前につきっきりになってて、一人出たら一人どうぞみたいなこともやってくれるわけよ。自分たちで勝手に入るわけじゃないの
よ。
で今二人出たんで、あどうぞ
二
人どうぞ。
そんぐらい交通整理をしないといけないぐらい人がいっぱいなんだ。
いっぱいいて、で扉バッて開いたら、シャランランランランランランランって。そのサザンオールスターズが爆音でかかってんのよ。えこうだったっけ熱波師の時って。でなんかもうみんな手拍子までして、えこれって当たり前なの？でもその目浴だからイベアごとなんかこの感情共感すぐできない、
うんうん、
これって どういうことみたいな、これ普通なんかなみたいな、うん、でイベアごとその席も離してあえてさ、
うん、
そしたらなんかじゃあラストちょっと行きますみたいな、熱波師の人も盛り上がってて、うん、みんなうわーみたいな、
うん、
でもタオルをなんか今までなんか1枚だったのに、
うん、
なんか2枚出して、
うん、
くるくるくるくる投げたりすんのよ。
のピザみたいなやり方でしょ。
そうそうそうそう、なんかもうモンハンの双剣みたいになっててすごっ。でなんかもうラストって何回言っちゃってるか分かんないですね、ヒャーみたいな、
うん、
これなんですか。
だから俺あのサウナ嫌いなんだよ。
えこれってあのいやね、あの熱波師の表みたいなあって、
うん、あの人がね、
そう
あの担当表みたいなやつね、
そうそうそう、だからこの時間丸々の人みたいなのがわーって出てんだけど、あえ、ま、みんなそれぞれ多分特色があるんだろうなって俺思ったのよ。
ああなるほどね、だから今回担当するわかんねえなんか、
そうそう丸々
のあのボルケーの佐藤みたいなやつがそのサザンを流してると思ったんだ。
そうだからこれが特色で、あこの人のねファンがついてんのかもな、
うんうんうん、
例えば丸々みたいな人がいたらもう鈴でね静かにやるタイプもあるのかもしんないと思ったけど、うんうん、ロールって今こうなってんだっていう、うんうん、これちょっと確認したかったんですよ、かまど好きだからさ。
いやだから、うん、そのミクロシンなんとなく喋ってる途中から、うん、あそこ行ったんだって、ミクロシン家の近くのサウナ、
はいはいはいはい、そうね、
あそこに行ったんだと思ったけど、うん、よく夢あごそこ連れてくなと思った、うん、その嫌な東京見せつけて帰らすなよ。
いやいやいや嘘、えなんでじゃあ同じ熱波師だったってことか、窓と。
いやあそこは毎回そんなことやってるんじゃない、多分音楽を流しながら、
うん、
で多分まあ熱波師のパフォーマンスは人それぞれなんかもしんないけど、
基本的には結構陽気な感じだ。
なんか俺はその見に行くたびに、うん、なんかその大道芸でもやってんのかなっていうような喋り口調をなさる方が多くて、
喋るパターンもあんのね。
なんかそんな感じじゃなかった、なんか。
いや俺途中から入ったから分かんない。でも今回はこのお茶をいきますみたいな、うん、そのいろんなねかける水、うん、あっちあっちの椅子にかける水もこだわりがあって、
うん、なんか
お茶って書いてあるとかグレープフルーツみたいな、
まあ、なんか香りをね入れて
る、そうそうそうそう、うん、そんなそういうことだ。でも夢も喜んだよ。
まあまあまあまあまあ、そのたまに行くんだったら楽しいかもね。
またあそこ行こうね。
俺絶対行きたくない。
一緒に行ったら変わるんじゃん、俺と夢は3人でさ。
まあまあそうかもしんないね。
いやでもなんか自販機とかも中にあって安いんだよね。
うん、
でもそのちょっとせっかくだから堪能し尽くそうって言って、うん、その外気浴もあるけどサウナコーナーにもなんか室内のなんか休憩所みたいなのがあって、
うん、
なんかそのハーブみたいなのかな、壁にすげえぶら下がってて、
うん、
上になんかネオンみたいな、なんか、
うんうんうんうん、
でもそこ9席くらいあって狭いんだけど、なんか夢はそこ痛く気に入ってて、決まっちゃいそうになっちゃったよ言っててさもういやもういろいろ行こうみたいな、
うん、
であとその外気浴でエアウィーブが敷いてあるから、
うん、
もうそこ寝てみようって言って寝た瞬間も夢はもう大喜びして、うん、なんかおねしょしてるみたい
あ、そんなに喜んでくれたんだよかったね。そうそうそう、
だからもうまだまだ楽しいみたいな話をチャットでするくらいだから、
うん、あ、そうなんだ。
そう、だからちょっと、
あ、じゃあちょっと無粋なこと言っちゃったかもね。
一緒に行ったらね、
僕その福岡のウェルビーっていうところでそのサウナを教わったから、
はいはいはいはい、
だからその結構硬派なところだったから、そこは。
なるほどね、あそこは、うん、まあ硬派じゃないんだ、
うん、いや すごいなんかエンタメに振り切ってるような場所だと思うね、う
ん、そうね、なんか、うん、ライトの感じとかもね。
そうね、
うん、ちょっとまあでも一回行ってほしいけどねみんなにあそこは。
あ、そうですか。
だからなんかすごい充実してましたよ。
あ、本当、いや、よかったね、うん、じゃあね、
はい、と、うん、ことで今週も元気にカメイク始めていきたいと思います。それでは始めましょう、カメイク。
よろしくお願いします。ちょっとゆえあって、
ね、
あの場所を変えさせられちゃったので
ちょっとまあ時間オーバーしちゃってね
時間オーバー、まあまあ始めるのがね、
確かに始めるのもそっか、うん、スタートも少しちょっと僕があのバタバタしちゃって、
まあまあまあしょうがない、なんで音が急に変わってる可能性はあるけど、
うん、そうですね、まあまあまあ、でもとりあえずはもう今
撮ってますんで、まあまあまあ、
よろしくお願いします
よろしくお願いします。
かわいくです。
ゴールデンウィーク、
うん、
まあ僕も5日間ぐらいの休み。
そうだね、あれって土日月火水だよね
みたいな感じだったかな。
そうそうそう、
でまあその土日ぐらいはまあなんか、普通に過ごしてたんだけど、やっぱ3日間ぐらいは予定入れてて、
う
ん、
ああもう3日もしっかり予定入れて、
うん、でそのうちの1個がさ、うん、そのNHK の
「
お母さんと一緒」、
あー見てたよ昔、うんうん、
お母さんと一緒のファミリーコンサートってやつ行ってきて、
おあれ、
うん、
あ、たまに見てたわそれ、テレビで見てた暗い中でさ
お母さんと一緒にたまにやるのステージバージョンの、
ああ
のライブバージョンの、
ライブバージョンのやつでしょ、
お母さんと一緒を観覧で行ってきてさ、
うん、あれ行けるんだ。
そうね、多分ね、めっちゃ激戦だったと思うんだけど、
うん、
その奥さんとその協力して、うん、
協力して
そのどこに行くのが一番倍率がなんか得するかっていうのが、
はあ、もちろん抽選だよね。
そう、確かねゴールデンウィーク中に何日かぐらい日程があって、う
ん、しかもゴールデンウィーク
で、うん、そうで、あの午前と午後の分みたいなのが、
はあはあはあ、
でものすごい倍率らしいんだけど、
うん、
おそらくゴールデンウィークだから中日、
うん、
ゴールデンウィークの真ん中ら辺だったらちょっと倍率薄いんじゃないか。
あ、まあ東京とかにいる人は、まあ、旅行行ってる
可能性かもしれないし、
ね、
まあ、このために遠征するというか東京で遊びに来るんだったら、うん、まあ、頭かお尻の方につけるんじゃないかとか。
あ、なるほど、抽選するにしても当たりやすいところをね。
そうそう、で午前と午後があったら、
うん、
午後はその、うん、子供がお昼寝しがちな時間帯だから、
うんうん、
せっかくならで午前を選ぶ人が多いんじゃないかとかで、
まあ、でもこれも監督予想だよね。
そうだね、まあ、奥さんがいろんな人に聞いたりとかリサーチしてなんか考えてくれたらしいんだけど、
なるほど、
なんかね確か第8希望まで入れれるんだよ日程が。
第8希望、え、あれってそんな毎日やってんの？
いやいや、ゴールデンウィークの間にガバッとやるんだけど、うん、それで午前午後で何パターンかあるから、でなんかただ1世帯ワンチャンスだけ、
うんうん、
複数エントリーはできないみたいな感じだから、まあ、
ね、
当たったらいいねぐらいだったんだけど、
うん、
なんか見事当ててくれてさ、
すごいよこれ。
実際どんぐらいの倍率か分かんないけど多分めっちゃ運良かったと思う、うん、
まあまあだろうね、ちょっと俺ほんと想像つかないからさ。
というのが、うん、そのファミリーコンサートって多分毎年というか結構頻繁にやるっぽいんだけど、
うん、
そのファミリーコンサートっていうのが、
うん、
あの体操のお姉さん、
はいはいはい、
あずきお姉さんっていう方がいたんだけど、
うんうんうん、
この人があのもう卒業したんですよ。
はいはい、まあ、ああいうの引退とか繰り返すよね、いろいろとね。
ただそれが 7,8 年ぐらいずっとやってた体操のお姉さんなのかな、
うん、
あずきお姉さん、
はいはい、
その方が卒業して初めてのコンサートで、だからそのコンサートに出てくる出演者に、
うん、
もう歌のお兄さんとお姉さん、
うんうん、
あと、まあ、体操のお兄さんと新しく加わった踊りのお姉さんっていう4人、うん
は
あ
は
あ、 その出演者の名前が書いてあるんだけど、
一応メインでね、
そこにゲストで、うん、あずきお姉さんの名前があるんだよ
これはいつもそうなの？ファミリーコンサートっていうのは、
うん、
あ、新しい人たちのお披露目の場でもありみたいなこと、その仮面ライダーの映画みたいなさ、
いや、
そっちもあんま知らないんだけど俺。
多分、うん、おそらく普通は年に一度、うん、ないし年に何度かある、うん、みんなの前で、
うんうん、
お母さんと一緒やるよっていうイベントだと思うんだけど、うんうん、その回は
特別に
卒業コンサートもちょっと兼ねてるみたいな場だったから、ものすごい倍率だったと思うのね。
でもそれがゴールデンウィークにあった
そう、
他にはなんかそのゴールデンウィーク中にあずきお姉さんがいない通常会とかはない？
いや、多分全く同じことをずっとやるんだと
思う。なるほどなるほどなるほどね、うん、じゃあそもそもじゃ大変な道ではあるか
だし、まあ、僕らはその子供がね、
うん、
そのお母さんと一緒も見てるし、まあ、僕らも好きだからせっかくだったら行きたいねぐらいで言ってるけど、
うん、
ものすごいガチ勢もどうやらいるっぽくて、う
ん、なるほど、そうか、もう人のファンというかね、
まあ多分そうだよね、まあ、子供と一緒に大人、
うん、
親御さんも楽しんで見てて、あずきお姉さんの最後の晴れ舞台見に行きたいっていう方も多分いる。
そっか、そもそも別に個人でそのお母さんと一緒が好きな人も応募できるわけだもんね。
まあ多分そうだと思うね、まあ、お子さんいないとさすがに大人だけのってできないような気がするけど。あ、
そっかそっか、それは難しいの。
ただだからその正直今からそのファミリーコンサートの思い出やるかもしれないけど、うん、ガチ勢から怒られるようなことがあるかもしれないんだよ。
もうい
やいや、ウルトラセブンだから、ウルトラマンセブンじゃなくてみたいなことが起こりてる気がする。
本当にスーパーマン、マーベルじゃありませんみたいなことがあると怖いですから大丈夫。
いや、でもすっげえ楽しかったわ。
よかったんだ、
うん、俺なんだかんだでさ、子供の時ってさ、うん、お母さんと一緒のあのコンサートバージョン、
うんうん、
ちょい外れだと思ってなかった。
あ、もうこれそれはかまどが言わないと俺はもうそれをもうずっとあって思った時からもうあの遠すぎてなんか周り暗くてちょっと怖くて
そう
なんか声も違うんだよね。
そうそうそうそう、
テレビ用の声じゃなくてそのイベントの声だから、
うんうんうん、
響いててなんかちょっといつもと違って、
子供心にはあれってなんかイレギュラーな回だけに、うん、いやもういつもの見たいよってなってた気がする。
なってた、
あれと、うん、あの着ぐるみの乱太郎のやつ着ぐるみの忍たま乱太郎のステージは子供心としてはあまりワクワクしなかったんだよね
これはなんでだろうね。普通特別なものってさ、うん、嬉しかったりするわけなのに、なんかあれだけ異様に長いんだよね。
まあそうかな。
で多分あと夏休みとかにやることが多かったんじゃないかな、うんうんうん、だからなんか通常会じゃないんだっていう寂しさは
まあ、あとコーナーごとに見やすくなってるわけでもないし、
うんうんうん、
だからいつものあれがないとかね、
セットが同じとかもあるしね、舞台上っていう、
なんだよ今回パジャマでお邪魔ないのかよみたいなのがあった気がする。
あった気、あったあった。
ただ俺半分ぐらい俺福岡の田舎で育ってるから、
はいはいはい、
こんなのどうせ俺行けないじゃんっていうのがあった気がすんだよ、
ね、そういうのも一個乗っかったんだ。 その夢見させるなよみたいなね。
だから俺子供と一緒に行ってようやく気づいたんだけど、
うんうん、
俺結構憧れてたっぽいんだよね、そのステージに。
ほう、行って初めて気づいた。
そう、
憧れてた。
まあだからまあまあちょっと省略するけど、うん、まあ、あのステージやって、うん、そのライブというかね、イベントやるじゃない、
うん、
ちょっとあの泣いてしまいましてね、
うん、もうすごいな、かまど、もうさ取らないでよ俺もう泣けないって仲間とバンバン泣いてさ
まあでもこれはまあまあ別にいいとしてい
や何で泣くのやっぱ。
でもね、
どういうこと。
まあまずやっぱりお母さんと一緒ってすごいわって思ったのが、
うん、
そのまあ、あの子供向けコンテンツってやっぱいっぱいあって、う
ん、はいはいはい、
テレ東かなのシナプシュって輪がある。
あ、なんかみんなが言ってんの聞いたことある。
そうね、
知らないけど、
まあ、なんだろうね、 YouTube というか、まあその映像コンテンツとしたら大体お母さんと一緒かシナプシュかになるんだけど、
今2つなんだ。
まあ子供に見せようと思ったらそうなるんじゃないかな。でシナプシュはもう子供のための、
うん、
なんだろうな、あれ、まあ、いろんな映像作品、みんなの歌ってある、う
ん、みんなの歌ある、分かる、
あれが、うん、あのずっとやってるみたいな感じ、子供向けに。
はあ、それはテレビでやってんの。
テレビ
知らないからさ、これ
テレビで多分やってるんだけど、うん、多分ネットで YouTube でいつでも見れるからみんな見るんだと思うな。
あー、なるほど。ちょっとぐずったりとかした時にシナプシュ見るっていうことができると。
そうそうそう、でずっとライブとかもやってて、
うんうん、
ライブっていうかまあ生配信みたいな形でずっと延々とループするようなやつ、はいはい、
あるね。俺もたまに書けるよ、なんかジブリっぽいキャラクターが勉強しながら音楽流して
み
た
いな。まあ、それみたいなやつ、ね、
それみたいなやつもあるんだね。
まあ、それが適法かどうか俺は分かんないけど
分かんないけどね。あれなんかたくさんあるけどあれ何なんだよと思う。
でもさ、あれでコメント欄とかさ、うん、今から勉強開始しますとかさ、
はいはいはい、
なんか言ってたりするじゃん、うん、そのシナプシュのコメント欄だけ、うん、うーあーあーあーブイブイブイブイブイブイブイみたいな、
子供が
赤ちゃんが間違えて打ち込んだやつで溢れてたりするんだけど、
あ、めっちゃいいねそれはね。
だけどね、なんかいろんなのが、それこそ、なんだっけね、ボンボンアカデミーだったかな、
うん、
まあそのまあ、子供向けのコンテンツを YouTube でやってくれてる人とか、まあ、いろんなコンテンツあるんだけど、はいはいはい、やっぱね、正直お母さんと一緒だけなんか段違いなんだよね、
う
ん、
あやっぱ違うんだ。
なんかその子供のことしか見てないなっていう感じがすごくすんの。
でもシナプシュもその他のやつも違う。
なんかね、シナプシュはもうごめんなさい、うん、僕の偏見だけど、
うん、
それを見せてる親も楽しまそうとしてる気がする。
ダメなのかそれ。
いやダメじゃないよ、
うん、
ダメじゃない、その楽しく見れるけど
親も受けてるみたいな。
だから親も見てても楽しいんだよやっぱシナプシュって。
は
なんかちょっとセンスのいい映像だったりとか、
あデザインやみたいな、
まあ的なことなのかな。なんかまあこれは僕のイメージね、
はいはいはいはい、
だからお母さんと一緒はもう完全に子供のためだけにやって
る
っていうのがあるから、
うん、
やっぱ子供の食いつきがやっぱお母さんと一緒だけ違うんだよね。
あそのシナプシュでもちょっと喜ぶけど、そのお母さんと一緒の時の上がり方がないんだ。
そう、ね、明確に違うんだよそれが。だからやっぱその歴代ずっと繰り返してきた歴史での、う
ん、やっぱもうノウハウが溜まってんのかも、ね、だろうなと思う。
でそれをイベントね、コンサートで見ても、
うん、
やっぱりそのコンサートの作り方、イベントの作り方すら、
うん、
やっぱちょっとでもね、やっぱりだるいところとか、
そう
大人のロジックで作っちゃうとさ、子供が飽きちゃって泣いちゃったりとかあるから、
あるよ
常に絶対子供の視線を、
うん、
逃さないような作りになってて。
でも分かんないです、そもそもコンサートみたいな舞台だよね、
うん、
NHK に行ったってことでしょ。だからかまど、
うん、NHK ホールね、代々木にある
あそこね、そもそもそういう場所がさ、ちょっと子供っぽくないじゃんそもそも。
確かにね、
イメージは、
うんうん、
ちょっと緊張しない映画館みたいな感じでさ、うんうん、そこもいいってこと。
あでもまあその空気作りは分かんないけど、
うん、
でもコンサートがね始まると、そのどんちょがバーって上がってさ、
うん、
そのステージ上に歌のお兄さんお姉さん、
うん、
あと体操のお兄さん、うん、あと体、うん、踊りのお姉さんね、アンジェ姉さんっていう方、うん、
4人いるんだね。
そう
ね、
アンジェさんは確か4月にも入ったばかりの新しいお姉さんなんだけど、それが4人勢ぞろいしてたら、
うん、
もう子供もお父さんお母さんも、
うん、
うわーって盛り上がる、
まあ、本物だ、
そう
生で出てきたっていう、
うわーってなるの。
あすごい。
ですぐ歌い出して、
すぐ、
うん、
すぐなんだ。
でお決まりのね、子供たちがもう、おそらくあらゆる世帯で子供たちがリビングで踊りまくってるような歌を速攻歌ってくれて、
そのでも踊り出したくならないの子供たち。
まあ踊ったりするんじゃない。
あそれもいいんだね、
うん、で、うん、そのさあと、あの子たちも来るしね、ミモモとヤコロとルチータも来るしさ、
その新しいポケモンだかあんなか分かんないけどちょっとあんま分かんないかもね俺はね、うん、
でもその、うん、楽しいじゃん。
まあまあまあ楽しい。着ぐるみのやつでしょ。
そうそうそうそう、
あのピッコロみたいなこと。
まあまあ言ったらそうだね、
ジャジャマルとかみたいなね、うんうん、はいはい、あいつらの今のやつがいいのか。
そうと思ったら、
うん、
アープンがいなくなったって言って
さっきいたアープン、
アープンがいなくなったんだよ。
アープンの名前とかもすごいんだアープンがいなく、それは
だからみんなでアープンを探そうっていうの。
あまあみんなで遊んでたはずなのに、うん、あれいつの間にかに
アープンがいなくなっちゃった、
どこだみたいなやつ、
ね、そう、でそんなんさ子供たちも心配するじゃん。
そうだよ、
アープンどこってなるじゃん。
もうみんな言ってんのこういう声。
そうアープン見つけたら教えてくれ、一体どこに行ったんだっつったら、
うん、
アープン、
うん、
あの海のところでサーフィンしてんの
どういうこと、どういうね、海のところでサーフィン、
海波でサーフィンしてんの。おい、いなくなっても全然心配する環境じゃねえじゃねえかって
それ映像ってこと。
映像でね、
映像ネタ。
そうそう、なんか上からテレビみたいなモニターがガーって下がってきて、お兄さんお姉さんはアープンどこって言ってるのに、
ウィーンって降りてきて
ると、で映像を見たらアープンがサーフィンしてるから、そこそこそこって
えめっちゃいいじゃん。
でそれがさ、その
すげえいいじゃん。
言ったらライブとかに行ったらさ、パンフレットとか配られたりするじゃない、
うん、
そのパンフレットの中に見てみてって言ったら、
うん、
そのパンフレットの中に、まあ、パンフレットとか、まあ、NHK こんなコンテンツあるよっていうの
が、は
い
は
い、あとその日のプログラムとか書いてあったりとかいろいろあるんだけど、その中に、うん、そのペーパークラフトというかこれ丸めて使ってねっていうメガホンがあって、
あなるほど、あ目がそんな簡単な作りのね、
すぐくるっと巻けばメガホンになる紙の厚紙があって、
うん、
それでアープンがそこだよってみんなで教えてねって言って、会場中で子供たちがアープンって、
うん、
あアープンってあのぬいぐるみなんだけど、
もう分かんないよ、もう分かる詳しく聞いてもしょうがないから、あんまぬいぐるみって言ってんのも分かんないし、あってんのかも。
でそれで子供たちにそのちょっと歌でなんか刺激が終わった後ぐらいにその参加させるっていうターンも作っといて、
そこだよみたいなね、
へえと思ったら、
みたいなことか。
そのあれは何だったっけな、まあそのカメかなんかが出てきて、まあカメの言葉なんて分かんないでしょと思ったら、そのメガホン、ハイテクメガホンだから反対向きにして耳に当てるとカメの言葉が分かるんだよ。
じゃあその喋る時にメガホンをひっくり返してねみたいな
みたいなことを言う。だからもう3ちょっと子供たちも参加しながらみたいな。
なるほどね。
なんかね、その工夫がまずなんかちょっとかっこいいなって思ったんだよね。
ちょっといいね、スマートだよね。
しかもそれさ、その親っていうか子供っていうきっかけがなかったら見なかったと思うし、
なかなか見ないんじゃない。
多分これをね、まあおそらくなんかテレビでもやるんだって、同じものを6月ぐらいに。
それはもう
ね、でもテレビでやった時にそれを見て、ああこれすごい工夫だなって思わなかった気するんだよな。
いやまあ真剣に見てなかったっていうのもあるけど、やっぱまあ生とやっぱ
そう、
ね、
実際会場がどんぐらいそれであの一体になってるかっていうのを体感できて、やっぱすごいいい、
いいじゃん。もうそのおもころのイベントそれやろうよ。
でもね実際、うん、その原宿引退式みたいだなって思ったのが、
うん、みたいだなって思った瞬間、
まあ言ったら原宿引退式って、うん、まあ旧編集長ね、
はいはいはい、
ずっとやってきた原宿
14年間やってきました
さんが三雲新にその継承するよっていうようなものだったわけじゃない、
うん、まあどこを切り取るかであれだけどね。そうです、
言ってしまえば
そうかもしれないですね。
でもそれがコンセプトがちょっと似てて、
うん、
言ったらずっと今までやってきたあずきお姉さんがもう卒業するから、
うん
う
ん、
もうゲストっていう立場でしっかり線引きして、
はいはいはい、
であずきお姉さん の、
うん、
あの立場というか今までになってきたものをアンジェお姉さんに渡しますっていうコンセプトにもなっててさ、
原宿引退式じゃん、
うん、で
背中がなんか引き抜いたってこと
でその背中からユーモアを、うん、
えユーモアを、
そうだからなんかさ、そのアンジェお姉さん、
アンジェお姉さん、
そう僕はあのあんまり見てないから、
うんうんうん、
そのあんまり馴染みはないんだけど、
うん、
アンジェお姉さんがね、
うん、
いろんな失敗するのよ
その日に、
うん、
それどういうだ失敗なの。
いやだからその
歌踊りがちょっと失敗して転んじゃうみたいなことを、
ああまあどんな失敗だったっけな、まあなんかそのまずみんながクジラに食べられちゃうのね。
もうなったんだよ。ちょっともうかまども近しいことに悩んでた時期あったし、温度計でクジラがどうのみたいな、ぐちゃぐちゃだね。クジラにみんな食べられちゃうんだ。
でクジラを喜ばせないと戻してくれないってなった時に、まあ他のお兄さんたちがそのちょっとギャグとかをやって
笑
わせようとした時に、アンジェお姉さんがやる時だけクジラが怒っちゃったりとか、
ああそれじゃないんだよみたいなね。はいはいはい、ありそうありそう。
でさ、そのいろんなステージギミックとかあって、でそのもう明らかにさ途中からそのステージの奈落がぽっかり開いてんの、
うん、何だろう、うん、
あのステージの真ん中あたりに大きい穴が開いてて、はいはい、途中から、うん、これ絶対せり上がりでなんか新しいセット出てくんじゃん。
ああもう四角い、はいはい、
そうそうそう、まあまあ皆まで言う前
に、それはまあね、まあ、無粋ですよね。
そうそうそう、でもそのアンジェお姉さんがとうとう落ち込んじゃって、うん、私今日失敗ばかりだ、
あちょっとしんみりするよね。
そう
で大丈夫だよとは言うけど、
まあ、そうとは言わないものの、うんまあ、確かに新しい最近入ったばっかりのアンジェお姉さんが空回りしちゃってみたいな、
うんうんうん、
そっかってなったら大丈夫よって言って、
うん、
その穴からずっとせり上がって、
すごい、
あずきお姉さんが、
ちょっとこれすごいね。
そうしかもね、あずきお姉さんがね、僕も大好きだったのがすごい表情筋が豊かで、体操のお姉さ
ん
なんだけど、体操顔が一番体操してるぐらい表情豊かなお姉さんで、僕も大好きだったんだけど、
うんうん、
その人がね、僕3階席で見てたんだけど、
うんうん、
もうその遠いもう、うん
本当に豆粒くらいにしか顔見えないのに、うん、表情全部わかるぐらい、
すごい
顔の筋肉が躍動してる
遠くなのにね、
すごいお姉さんでさ、
はいはいはい、
で そのお姉さんが来て
大丈夫だよって、
そうで、あとはあなたに任せたよとかそういうことは言わないけれども、うん、私もいろんなことで悩んできたけどきっと大丈夫みたいなことを言って、
感動する、
そうで、うん、子供たちからしても、あずきお姉さんこれでお別れなんだっていう寂しさもないけど、うん、確かにアンジェお姉さんがバトン受け取った感じも
はあるんだ、
なんか伝わるような、なんかうまいことやってて、メッセージって押し付けがましさがないのそこに、
うん、まあそれ難しいもんね、そういうの方があるとね、
う
ん、
そう、なんかこれなら安心して私も卒業できるよとか絶対言わないのよ、
うん、
だけどなんか、ね、あ今明らかにバトンが渡ったなと思って、
は
でそのこうなるとあずきお姉さんがさ、うん、最後になんか晴れ舞台というかさ、
うん、はいはいはい、
あずきお姉さんの最後の曲聴いてくださいってなりそうなものを
なる、ね、
あえてみんなでやってさ、
あ
みんなと一緒に踊りたいって言ってみんなと一緒に踊って、しかもさようならとかじゃなくてさらっとゲストとして退場してく、
うん、もうずっと出っ放しじゃないし、もうその時にだけ助けに来てくれて、ね、みんなで歌ってじゃあねっていう、
なんかすごい思い切りがいいなと思って、なんかその卒業の寂しさをしがむこともなく、
はいはいはいはい、
かといって冷たくはい切り替わりましたっていう感じにも全くないっていう、だからあのその見上げてごらんってそのやりたい放題かましてた原宿とはもう全然違うなと思ったの、
泣かそう泣かそう
なんかね、それがなんかすごいね、やっぱ本当に子供のこと考えてるなと思って、
まあ、その絶妙なテンポというかね、
多分ね、あれを見た後にあずきお姉さんいなくなったの悲しいっていう子一人もいないと思うし、なるほど、
そうしたらちょっとかわ悲しい、
そう、逆にアンジェお姉さん頑張れにもならないと思うの、
あもう普通になった
んだ、そう、なんかねその作り方がものすごい誠実でかっこいいなと思って、
あなるほどね、うん、そっかそっか、やりようによればさ、それはもうサックスだって吹
くし、そうサックスだって吹けるしさ、感動の手紙読んでもいいんだけど、
そこはせずに
あえてウェットじゃなくて子供たちが楽しむことがレイヤーの一番上にある作り方をしてて、
そっか、
で泣いてしまいましてね、いやで
もそれは泣くと思うわ、
そう
なんか聞いててうわすごいな、グッときたもん、
だってなんかいろいろあるだろうなと思って、その8年7、8年ぐらいかな、そのあずきお姉さんが言ってたのは、うん、
はいはい、
それを卒業するで子供たちの前で、まああの小豆お姉さんがそのパフォーマーというかタレントとして今後も全然やっていく方ではあるんだけど、だけどさお母さんと一緒のお姉さんとして触れ合うのってもうそこが最後になるわけだから、
結構本当めっちゃ悲しい
よ、絶対さ小豆お姉さんがちょっと潤んだり声が湿ったりしてもいいのに、もう子供たちの前で絶対見せないそのかっこよさ、
そこも本当に一番なんだね、
そう周り見ても大人だけ泣いて子供大喜びしてた、
すごかったね、で大人でもやっぱグッとやっぱ来るんだね、その、うん、分かるんだ、
うん、
へえ、いやいいじゃん、そうしなきゃ、うん、なん
か子供がそのもう見なくなっ、
うん、
そのお母さんと一緒卒業して、うん、見なくなったとしても俺だけでも行きたいかも
ダメだよそれはそうだから、それ増えるとやっぱりさ倍率高くなっちゃうから
ね。いやでもあれはすごいいい経験だったな
と。なんかそれはそれ聞くとちょっと見てみたいなと思うけど、まあ難しいよな。
結構3階席だからさ遠いじゃない。だからまあまあまあまあと。
はいはいはい。
これこういうのね、なんか大人はあちゃーと思うけど、子供は気にせず楽しんでたりするから。
まあそっかそっか。
まあいいかと思って。しかもその3階席もそれでいいかと思ってそれを狙ったんだよね。確か俺と奥さんで。
ああだからまあ倍率がみたいなことだよね。
でまあ3階席だけどまあいいかと、
うん、
ってたら3階席にお兄さんが来てくれて、
うん、さ最後
そう最後っていうか、まあ、途中かな、演出の一環として、
うん、
だから3階席が退屈にならないように、まあ1階席もそうだと思うけど、途中でお兄さんたちが会場を歩く、うん、
それは見たことある、
そう
その時はカメラが変わるから、
そうだけど3階は、まあ、正直そのホールの作りとして1階、
まあ、だって移動が結構大変だもんね、そ
う会場1階出てエレベーターで裏から回んないといけないようなところだから、まあまあまあと思ったら3階にも来てくれて、
すごい、
で明らかにやっぱうちの子がお行儀よかったからだろうね、
うん、
まあ、ちょっと明らかにうちの子にだけちょっとファン差が厚かったような気はするかな、
本当に親バカなのか正しいのか俺ちょっと分からないけど、
いやでもね、
でもそんなかまどが覚えてるくらいなんかそんな一人一人みたいな感じなの、
うん、でも明らかにもううちの子と意思の疎通取れた瞬間あったもん、
それで周りの人たちも、
うん、
え何人いるのっていう感じ。
いやすごいよね。だからもう絶対誰もみんな笑顔で帰らせようっていう、
すごい、
その執念を感じたけどね。
それがだって前結構やってその毎日でしょ、う
ん、もう本当目の前で見たもんな雄一郎お兄さん。
へえ、でもそうあるべきだね本当に。
いやでもすごいかっこよかった。
そうしなきゃ。
でやっぱそのトータルでやっぱすごいなんかレアな回というか、
うん、
まあ、まあまあまあ、高かったなって思うのがなんかいろいろ話を聞くと、うん、その最初にさどんちょう上がった時に、うん、お兄さんお姉さんが4人勢ぞろいしてたっていうのが、
うんうん、
結構レアなのかな。
そうなん、いや俺はもう全くちょっと勉強不足っていうか、
そう僕も全く知らなかったんだけど、なんか俺が聞いた話い噂によると
どんちょう上がって4人いたら暑いみたいなこと
さ、普通っていうか例年はお兄さん歌のお兄さんお姉さんだけがいて、
うんうんうん、あ全員はいないみたいな。
体操のお兄さんお姉さんはその最初にもう3階席とか客席の方にいて、
あ
その舞台上と会場を一緒に盛り上げるっていう構成になってるっぽい、いつも。
あなるほどなるほどなるほど。
なのにその日はどんちょう上がったら4人揃ってたから、うん、うわーってなったらしいの。
あその何回も来てる人もいるから、
そう確かに俺もその会場でそのどんちょが上がって4人揃ってるのを見た時にそのみんながうわーってなってて、まあみんなテンション上がってるなーって思ったけど、
まあまあそう思うよね。
なんか蓋を開けるとそれがすごい珍しい演出だったらしい
パチンコだったら大当たり、
そう
どんちょがあってみんないたら、
そうだからまあその新メンバー言ったら新編集部のお披露目だからその4人揃ってる絵をそこで見せたっていうことらしいんだけど、
一番最初はね。
そうだから3階席とかを動き回るのも大体は体操のお兄さんとかお姉さんがやってたのを、歌のお兄さん言ったらもうメインの雄一郎お兄さんが来るのが珍しいことらしいんだよ。
なるほど、まあメインって言ったらあれだけど、まあ、1階席、
まあ言ったら1階席とかで体操のお兄さんたちが2階3階を担ってたのが普通だったらしいんだけど、そうだから確かに俺そのイベント中さ、うん、3階に雄一郎お兄さんが来てわーってみんな盛り上がる、
うんうん、
でその時に雄一郎お兄さんが、うん、僕も初めて3階に来ることができたよ、なんだろうこのセリフって思ったらなんか、うん、それぐらい珍しいことらしいんだよね。
じゃあもうめっちゃいいか当たってんじゃん、
うん、
しかもそれが3階だったから良かったところもあるくない。そう
だ、まあ目の前だったからね本当に。
すご
い、うちの子がお行儀良かったから手伸ばさなかっただけで全然タッチできちゃったからな
だからそういう子もいるでしょ中にはね、わーみたいになってる。
いやまあどうだろうね、みんなお行儀いいし、
うんうん、まあまあそんなむしろ緊張したりするもんね。
まあね、でもすごかった。なんか俺このうちの子より俺が感動しちゃったな、うん、もうこの例えは全然意味わかんないと思うけど、うん、なんかアルファさん見てるみたいだったわ。
そう、あ意味わかんなくない気はするけどね。
なんか本当に人楽しませることをその人生の一番上に置いてんだなっていう、
はいはいはいはい、
なんか舞台で、
しかもそれがなんかもういわば当たり前だから、
うーん、
そこへなんかすごく苦労してる感じとか見えてないんだろうな。
なんかねすごかったわ。
へえ、でもいい体験してんな。
うん、いやよかった、
いいな。こんなん今からどうにもなんねえもん俺それいくら聞いたってさ俺いけないんでしょ。
いや
どうしたらいいんだ
よ。それはまあわかんないけどね、その子供の付き添いとかだったらいけたりするんじゃない。
ね、
まあ分かんないけど、
まあそっか、まあ、ちょっとまあ夜当たってみるか。
いやちょっと楽しかったです。もしね、うん、何かしらお子さんが行きたいって言ったりとかね、その機会があったらぜひ行ってほしい。なんせもうアープンが最後無事に帰ってくるんだから。もうい
つからアープンがいなくなったんですか。最初からいないのアープン
アープンを探そうっていう大テーマだったよね。
あなるほどなるほど。で、あ見つかったと思ったら海でサーフィンしてたりとか、
みんながその探し回ってるのに、うん、いやおいおいアープンはお前砂浜でカクテル飲んでんじゃねえかみたいな
あこのアープンの軸があるからこの盛り上がりも、
そうそうそうそう、
いいじゃんいいじゃん、
アープンそこにいるいるみたいなのとかね。
かまみくそのファミリーコンサートでできんじゃん。
やりたい。
かまどってもうノウハウというかもう一回見てるわけだから、う
ん、やっぱね、あずきお姉さんの子供の頃の日記とか出てきたんだよ。
え、うん、何それ。
だからアンジェお姉さんが落ち込んでて、
あもう私今日失敗したばっかり、
そうで、あずきお姉さんが大丈夫よって言って、うん、それを励ます時に私も子供の時こうだったって言って、うん、本当にあずきお姉さんが子供の時書いた絵日記が出て、でそのウサギとカメ、
うん、
で私はのろまなカメかもしれないけれど、
うん、
一歩一歩やっていってウサギに絶対勝つんだっていう子供の時に書いた絵日記が出てきて、それもなんかうわあの天真爛漫に見えるあずきお姉さんそんな過去があったんだっていうのをさ本当に満面の笑顔で言ってくれて、しかも亀っていうのはその舞台にずっと出続けるキーワードだったから、あこれあずきお姉さんをゲストって言いながら新編集部のお披露目みたいにしてるけど、あずきお姉さんの物語あっての舞台だったんじゃんって思った瞬間にもう泣いてしまいましてね。
泣きすぎだってカバードマジで。そんなに、いやいいもん見てんな。
いやまた行きたいな。
でもちょっと特別すぎる回な気する。俺知らないけど。
いやそうかもしれないね。あとさ、
うん
まあ、そのファミリーコンサート自体はまあ1日で終わるという
か、ね、何時間くらいなの？
それ1時間も1時間10分。
うん、やっぱ面白いもんってキュッと短かったりするよな。僕らの大ゲームも40分でしょ。そりゃそうなんだよな。寄生獣も10巻だしな。
なんで原宿引退式とか30分くらい押してんだぞ。
そうだよな。いや素晴らしいね。1時間10分。
うん、いやでもなんかいい、ね、本当に2つの継承式を見たよね。原宿から巫女の神へと、やっぱあずきお姉さんからあのお姉さんへ
と、ね、はいはいはい、はい、すごい。そんな全然違うけどね、陰と陽。北斗と南斗くらいも全く違うものだと思うけど。
でそのその日はね別にそれでご飯食べて帰って、
はいはいはい、
楽しかったねってい
う
だけだったんだけど、その次の日に一泊二日で山梨に行ってきて、
うん、一泊二日？
うん。
え予約してたの？どっかホテルみたいなの？
うん。
いついついつ？
なんでいつって。その何でいつって一泊二日ゴールデンウィークに行ってきたっつって。
ゴールデンウィークのまあどっかでね一泊二日したのは分かるけど、うんうん、そのいつ予約したの？
いつ予約したんだ
って。今度だってさすごい取れないでしょ？
うん取れない。いやでも結構あんまり余裕持ってなかった気するな。その3、4月ぐらいに慌てて撮った気する。
えで新幹線も撮れたの？
ねその時は、まあ、正直これは僕と奥さんがちょっと抜けてたところなんだけど、うんうん、レンタカーで行くつもりだったんでそもそも。
ああはいはい、はい、ああ車でね。
そう子供がいるとなんかレンタカーの方がいろいろ都合がいいかな。じゃあ
人も多かったりするから
って思ってたんだけど、よく考えたらそのゴールデンウィークの後ろ2日分だったから、
うん、
そんなんさ帰ってこれないと思って。
あラッシュか。
絶対ラッシュに巻き込まれるわと思って。
そりゃそうだよね。
ごめんこれ俺分かってなかったけどレンタカー取るのちょっと一旦やめて、
うん、気づいたんだパッと。
そう、うん、電車で行こうかって、うんうん、で電車で行くことにはした。
いついついつ
だから。なんでいつってなんだよ。
いや俺も憧れてんのゴールデンウィークとか年末年始にホテルとか泊まり行きたいなと思うけど、
うん、
結局行きたくないので直前だからさ。
まあね正直ね。
でもなんかそんなかまどがそんなずるできない苦手じゃん。
で奥さんと一緒にやってるからさ。
え
であとやっぱ子供の、うん、あのお自分だったらさ、うん、まあまあゴールデンウィークにわざわざ行くことないかどっか有給取って別の日にとか、
まあ、まあまあ思うかもね。
でそう言ってると行かなくなるじゃん。
まあまあそうな。そう
だけど子供が行きたいだろうなって思ったらちょっとギアが上がるっていうのはある。
まあまああるけどね。
っていうのがその山梨県にリニア見学センターっていうのがあって、うん、まあリニアモーターカーの、
はいはいはい、
なんだろうねあの施設。
リニアモーターカーできるついに。
まあもうできてるらしいよ今。ビュンビュン走ってるらしいよ。
どういうことなの。それも意味わかんないもん。何回も聞いてるけど本当わかんない。
まあもう僕らの子供の時からねできるできるって言われてた
もん
ね。
そうだよ。金銀ポケモン金銀で走ってるみたいよ。こうやってワクワクしながら
ディーンディディーンでしょ。
ブーンでしょ。
そうね、まあ、ポケモン金銀は2代目だからね。2代
2代目なのあれは。
金銀は2。
あ
ポケモン2でしょ。
ポケモン2です。
だから赤緑の時はなかったけど金銀の時にもうその夢の乗り物っていう感じで登場したもんね、うん、
あれだから2000年とかじゃない前後だよね。
そうだよね2000年もないぐらいか。
かもね。
だから僕らが生まれた時ぐらいからリニアモーターカー夢の乗り物って言われてたのが、うん、まあもう本当に実装間近みたいな。
これは本当のやつ？
うん、まあ
分かんない。俺そんなに追ってないから分かんない
けど。俺も追ってないけど、そのリニアセンターに俺の、うん、妹、
うんうん、
だからうちの子からするとおばだね。
はいはいはいはい。
の旦那さんが仕事の関係でそこに行ったんだって。
うんうん、
リニアのところに。はいはいはい。でうちの子が電車好きだからっていうのを知ってくれてるから、
うん、
そこでそのリニアの T シャツとか、
うん、
リニアのプラレールとかを買ってお土産でくれたことがあったの1年前ぐらいに。
リニアのプラレールがもうあるんだね。
そうそう、
まだ実装されてないけどあるんだ。
そう、
はあ、不思議すぎるだろ
う。でそれを見てうちの子がずっと行きたい行きたいって言ってたから、
かっこいいもんな多分リニアのや
つ。そうだからもうその山梨のリニアセンターにもう行くって言って、そのゴールデンウィークの最後の2日間それで行ってきた。
へえ、一回泊まって。
そうだね。
何が見れるのそこでは？
まあ雰囲気なんつったらいいんだろうな、まあその科学博物館的な感じ、
うんうんうん、
科学博物館ちょっと違うか。まあでもその子供のための理科、うん、理系の施設あるじゃん。
あるあるある。それこそ水の博物館とかもそうかもな。
なんかその子供のアトラクションの子供たちのテーマパークっぽい顔してるけど、若干お勉強させようとしてる感じの施設あるじゃん。
でっかいシャボン玉入れるけど、なんでこれが入れるんだろうっていうパネルがね。
この銀の玉に触れると髪の毛がブワー、これは静電気といってみたいな。
わかるわかるわかる。
あれのリニア一色みたいなところで、
そんなにやっぱリニア一個でできるんだね。
なんならそのリニアってまあ磁石、電磁石で浮かんで走る未来の乗り物。
磁石なんだあれ。
うん、あれがもう普通にビュンビュン通ってるらしいんだよね。その試運転というか、
うん、試運転は聞いたことある。
でなんなら試乗もできるらしいんだよね、その抽選に当たれば。
なんかね予約が大変みたいのは。
でそのリニアセンターからはビュンビュン行き交うリニアが本当は見れるんだけど、うん、ゴールデン期間中は運休してますみたいな、
う
ん、
あらあらあら。まあまあまあまあそうね。
だから本当はリニアを見れたりする施設なんだろうね。
あもう走ってるところ、
うん、
すげえ。
でっかいリニアの模型とかがあって、うん、
等身1対
1、等身大というか、なんなら今走ってるリニアってもう何世代か分ぐらいに、
うん、
あのバージョンアップされた後のやつがあって、
ああもう実装前に繰り返してんだ。
うん、
すごいことしてんな。
だってさ俺らの子供の時だったじゃん、うん、リニアの、
うん、のイメージね、
歴史でいうとさ、はいはいはい、でもその博物館というかそのリニアセンターの歴史年表とか見ると、
うんうん、
もう1960年代からやってんだよ。
60年からやってんの、うん、長いことやってんな。そんな前から、
そんな前からやってんだよ。俺らが生まれるよりはるか前からやってんだよ。
俺たち90年生まれよ。だって
そう、
俺たちそうなんだ。
そうだから俺らが、だからそっから夢のリニアモーターカー磁石で浮かぶ、
うん、
で、
うんうん、
その摩擦に頼らないもう最高時速を出せるような夢の乗り物、
はいはいはい、そうか摩擦がないの
か。東京から大阪まで1時間で行けてしまうような
早いな
乗り物を作ろうって言い始めたのがもうその60年代で、
うん、
その70年代にはもう時速500キロ出してるん
だよ。70年代に
そんなんだのって思って。
今も500、
今も500。
じゃやろうと思えばみたいな世界なのかな。
そうだから実際、2027年にもう開業予定だったんだよ、
うん、ああそうなんだ、もうすぐだったんだ。
だけどおそらくその工事とかが、
うんうん、
あの見通しが立たなくなってしまって一旦伸びたんだけど、
うんうん、
だから本当にあの線路さえ開通して、
うんうん、
もうあとはその大人の事情さえ整えば、
なるほど、まあまあ
もうみんな乗れるんだよ。
まあ、電車はそっか、
うん、
まあ、長いからな。
そう、ね、
全員を納得させないといけないのか、それは大変か。
でもそのだからリニアのでっかい模型が置いてあるんだけど、うん、それも一世代前のやつが置いてるの。
はあ、
だからそのポケモンで言うとさ、
うん、
あの剣盾が置いてあるの。
なんで
スカーレットバイオレットじゃなくて、
なんでだよ。
ザシアンとかの模型が置いてあるの、
うん、でもザシアンも
知らない。もう今はコライドンとかなのに。
雑誌はもうでもみんな知らないんでしょ。
そうそう、
すごい状態だわ。でもそのプラレールもあったりするってことだよね。
あんのかな、わかんないけど。
でもかまどのお子さんが持ってるプラレールは
最新のやつだね、うん、
すごい。
靴べらみたいな形してる。
靴べらみたいになってんだ、うん、どんどん先
に、まあ、多分もう運転が始まる前に技術革新とかでもっとできることが増えててデザインがっていう感じなんだ。
あ、どんどんアップデートされてってはいるんだ。
でもさ、これも、まあ、正直あ、さ、ここは僕泣いてないです、大丈夫。
いや困るよ。それで泣かれたら。
そのそんなギリギリだったの説明するってことは
大丈夫なんだけど、うん、でもそのファミリーコンサートと一緒なんだけど、うん、行ってみて思ったんだけど、うん、俺思ったよりリニアワクワクしてるかもって思って、うん、
なんでいつからこんな感情感情になったこんなに、いや失礼かもしれない、こんなに感情でしたかまど、
それはもう、うん、お前のせいだろ
いや俺のせいなんかな、なんかもう俺より感情になってる気してさ
でも正直ね
興奮してたんだ、
なんかねそのもう仕組みはもう正直覚えてないけど、うん、そのリニアの仕組みをみんなに分かりやすく教えるよっていう実験コーナーがあったりするの。
これはありそう、楽
しい。でそれは多分なんか磁石かなんかでできてるレールが、うんうん、なんかミニチュアのジェットコースターみたいにコースが作られてて、
はいはいはいはい、
でそこにあの実際こういう風に電車が動くんだよみたいなのを教えるみたいな、
毒の模型みたいな感じ、
まあ言うたらそんな感じかな、
はいはいはいはい、
でそこに俺もこれねちゃんと覚えときゃいいんだけど、うん、覚えてないんだけど、
うん、
まあ要は金属をめちゃくちゃ冷やすと、
はい、金属めちゃくちゃ冷やす、
もう絶対0度になるぐらい、
そんな冷やす、
めちゃくちゃ冷やすと、うん、抵抗がなくなるっていう現象があるらしいんだよね。これを超伝導効果っていうのかな、う
ん、冷たくすることで抵抗がなくなる、
うん、みたいな、
まあまあまあ完璧じゃないにせよね、
うんうん、まあ、でだから磁石を浮かすんだけど、うん、その抵抗がなくなるからもう本当滑るように摩擦ゼロで動くことができるよっていうのを説明する場所があってさ、
はいはい、
でそこでそのスタッフの人がもうキンキンに多分液体窒素かなんかで冷やして、
うん、
もうもうもうと冷気が立ち
込めてる、ドライアイスみたいになってる、
そう、それをそのレールの上に置いたら浮いてんのね、やっぱ
すごい。でそれはもう下から磁石も出てるからみたいな、
磁石と反発しちゃって浮いてると、
うんうん、
でもこれが本当だったらポロって落ちちゃうはずじゃん。
あそうか、バランスめちゃくちゃ
難しい、横にレールとかもない、
ない
にあの板の上乗せてるだけの状態、
は
あ
は
あ、なんだけどポロって落ちない。これはピン止め効果っていうのが働いてて、うん、その冷気があるともうそこに吸い付くようにそこに留まる。へえと思ってさ、指でツンとついたらポロってもちろん落ちるじゃん、
そりゃそうだよ、
だからこうするんですって言ってさ、その浮いてる磁石ね、キンキンに冷えた浮いてる磁石をその熱い手袋でギュッと押さえつけるんだよ、
下あのレールの方
に、ね、レールに、そしたらレールにつかないけどなんかその一段深いところで固定されてさ、
え浮いてるのは浮いてるだけど押したらまた別のちょっと下で浮いてる、
そうもう一段階みたいな、レゴブロックでいうとガチャンってはまったみたいなところがあって、
うん、
浮いてるんだけどそっから先指でつついてもずれなくなるの。
どういうこと？
そう、なんかさ、なんか
もろ、
俺が5歳だったら、うん、科学に目覚めてる
よ。いやすごいよね。
でそれでツーンって押したらもうその何の力もなくスルスルスルスルってジェットコースターを、
うん、
何の摩擦もなく滑っていって、子供たちがわーってなって、でうちの子もわーってなってってさ、
レールもだからないわけだもんね、うん、ずっと。
だから俺そうちの子はまだ2歳だから分かんないけど、これが5歳の時にあれを見せてたら、
うん、
作りたいって言ってたと思う。だから俺が液体窒素を取り寄せなきゃいけなくなってたと。
宇宙兄弟みたいな状態、夢になるよね、うん、絶対そんななんだ。
そうとか実際にちっちゃいリニアモーターカーを、うん、を作って実際に乗れるよっていうところがあったりとか、
うん、どういうこと？お祭りの SL みたいなこと？
そうそうそうそう、
あれのリニアバージョン。
そう、
浮いてる
ってこと？本当に浮いてんの。で浮いてるとこ見せてくれるようになってて。
どういうこと？
そこに乗ったらウィーンと本当に浮いてるリニアを動く、
その上に
乗れるの、
脱線しないの？
脱線、まあそれはレールがね横にそこはあるから、まあまあまあ、
そもそも新幹線もあるもんね、それは、うん、ホバーボードじゃん。
で俺はその奥さんがその子供と一緒に並んで、うん、で俺写真撮って動画撮るわって言って、
うん、
だからまあ子供とうちの奥さんが乗って、それを俺は動画で撮った。
うわ最高じゃん。
でうちの子はそれで別のとこ見たいって言って走り出しちゃったから、
うん、
まあ、それで、
はいはいはい、はい、
でもちろん俺がね大人一人でそれ乗るわけでもいかないし、うん、子供たちいっぱい並んでるからさ、
まあそうね、空いてるわけじゃないもんな。
だけどめっちゃ乗りたかった。
いやそれ乗りたいよ。
だからうちの子に答えることにね、うん、さっきの、ね、リニアすごかったねまた乗ってもいいけどねみたいなのずっと言ってた。
やるなだって親父と一緒に乗ってもいいもんね、ああいうのはね、
う
ん、
そう。
うわ、じゃあ乗ってないのか、窓は。
俺乗ってないんだよ。
何してんだよいやなんか座り心地とかも気になるけどね。
それはちっちゃいからちょっと揺れるって奥さんは言ってたけどね。いやでもやってみたいよな。
いやその予約みたいなのって今でもやってんの？
予約？
その試乗みたいなのもさ、
うん、でもそれも激戦らしいけどね。
でもこまめにやっといて損はない。正直
やってまだ一回も当たってないもん、その市場は。
ずっとやってんの？
やってるやってる。
それで毎日みたいなこと？
毎日ではないか、なんか気づいたら市場その抽選会が始まってるからやんなきゃやんなきゃっていう。
先着じゃないんだね。
多分抽選だった気する。
ちょっとやっても俺
でもさ、ちょっと行ってみてほしいのが、うん、そリニアってさ本当に、うん、リニアもうすぐできるんだぐらいのさ、
うんうんうん、
でいつできんだよこれ、子供の時から言ってらみたいな感じで見てるけどさ、
う
ん、俺行ってさいろんなの見てるとさ、うん、確かにその子供の時の夢の乗り物だったはずじゃん、スペースシャトルかリニアモーターカーじゃなかった、
まあ、まあイメージそうかもね、うん、
スペースシャトルっていうのもなくなってしまってさ、
そっかそっかそっか、
でそのリニアが、まあ、夢の乗り物だったのに、あ本当に乗れるんだって思ったら、
うん、
なんかちょっと乗りたって思って
なるほどな、まあ現実味を帯びてきて、
そうそう、
ちょっとはっていう気はしてる。
それこそポケモン金銀でね、
うん、
その時の、まあ、最先端の夢の乗り物としてリニアモーターカーがゲームの中に出てきたんだけど、ポケモン赤緑ではスペースシャトルが飾ってあったんだよね、
う
ん、
そうだそうだ、科学館に、
そう、でそれで言うとね、あ、まあそれは僕らよりちょっと上の世代が夢見た乗り物だから、
あれはもうないダメになっちゃったの、
スペースシャトルはもう今やらないんじゃないかな。
あれっていうのは飛行機みたいに乗れるみたいなこと
っていうことだと思うんだけど、まあ多分あれよりもロケットの方が今となっては分かりやすいからね、
うん、
だからもしね、
うん、
俺がヒロシだったとして
あのクレヨンしんちゃんの
そう大人帝国にとらわれるのは、うん、ヒロシは月の石だったわけじゃん、
うん、まあそうね、月の石が万博の時見たくてしょうがなかった。
そうだからあの当時のヒロシの世代は、
うんうん、
その月の石、月に行った、うん、アポロが持ち帰ってきた月の石にものすごいロマンを感じてて、
そうなんだ、
ね、いつか宇宙に行けるかもって思ってたわけじゃん。
まあまあそうかそうかそうかそうかそうか。
それが今の俺にとってのリニアっぽい気がするの、うん、だから俺リニアに乗れるよって言ったら俺大人帝国行っちゃうと思うんだよね俺
ダメだろ子供いんだからそれは行っちゃダメだろ。だ
からチョコビとかもグーって食ってボリボリボリボリって食っちゃいそうな気するし、軽トラの後ろに荷台に乗って行っちゃいそうな気するの。
でもかまどがもう軽トラに荷台乗ってニコニコしてるのはちょっと想像がつきやすすぎるかまど本当にちょっと大人帝国だけには行かないでほしい。一番最初に行くと思う。
でもね
幹部になる
俺の中でリニアがそんな立ち位置だって気づいてなくてさ、
でも俺もどうなんだろう、覚えてないからな、当時そんな追っかけてた気もしないし、名前はしてたけどいつできるんだろうってなんか思ったのも最近だし
みたいな。子供
好きだったんだ
よね。福岡に住んでるとね、
うん、
子供の時ね、
うん、
福岡に住んでると九州に新幹線が通るぞみたいなのがずっと言われてたの、
うん、はいはいはい、
でそれがもう今となっては2010年にとか書いてあって、
うん、
その当時だと90年代とかでしょ、僕らが子供世代って、
はいはいはいはい、
どんな未来の話だよって思ってたんだけど、
うん、
本当に通ったじゃん。
そうね、
九州新幹線。
そうね、当たり前に通ってるもんね。
そう
もうね、
であの当時はそれなりに九州盛り上がろうとしてたんだけど、
うん、
九州新幹線が開通するってなって1週間後ぐらいに、
うんうん、
あの東日本大震災があって、
あ
だから九州新幹線開通やったっていう、うん、そのセレモニー感がもう一気になくなったんで、それで。
そっかそっか、これはね、
あれこれはもうしょうがないことだけど、結構その九州新幹線が開通するよっていう CM 結構ちょっとうるっとするぐらいいい CM なんだけど、
うん、
もう出せなくなって、その喜びをなんか夢が叶ったっていう感じもないまんま、
あちょっと惜しいというかね、
大人になっちゃって、
うん、
ってなった時にリニアって本当に最後に残された俺の子供の夢かもしれん
さ、そんなでも明確にあるんだったらね。
だってさ、宇宙旅行なんてもう無理じゃない、俺らが生きてる間に。
無理だよ
って思ってない？
思ってる。
だけどリニアってもうすぐできると思ったら乗るっきゃないよね
乗りたいけどできない、できるの本当に。
だから僕は泣いてませんけど、泣くとしたら乗ってからだね
だから乗ったら泣いてたって、地上当たってたら絶対泣いてたって、どこにも涙を落としてってる、多分涙マップ作れるだろ本当に。 Google マップの赤が逆になってる水色の涙のマークで、
なんか大人帝国でリニアって言われたらもう絶対行くもん、うんう
あのリニアが乗れますって言って、ね、そう万博会場で。
で俺あの初代のレッド、うん、サトシ の、うん、あのポケモンのレッドの格好をして子供たちのバスとか襲撃するもん
やだよ俺もう強いんだろうなかまどもほんとにそこでやっぱ地頭の良さとか出てくるから
うちの奥さんとかあのセーラームーンの格好するかもしれないね、うん、
そうかもしれないよねいろんなのできるからもう俺はもう全然何もない楽しんでるだけいやでもリニアか、うん、でもちょっと興味あるな、うん、知ってはいるからなんとなく
ぼやっと ね、なんか俺はちょっと行きたいなんか強い気持ちで乗りたいって思ったな。
そのリニアのセンターみたいな別に俺が行っても大丈夫なような場所なの？そこは別に大丈夫、
うん、あそれは全然いいんじゃない。
そうかそうかそうか、
あんまりねその大人だけっていうのは見なかったような気はするけど、うん、かといって別に浮くような場所ではないかな。
なるほどね、うん、ちょっと市場の募集やるだけやってみてもいいかもな、
うん、乗ってみたいわ。なんか俺ちょっと乗ってみたいわ。
なんかね、
ちなみにリニアの試乗に関しては、うん、もう今までで累計で15万人ぐらいも乗ってるらしいよ。
えぇ、ーうん、この世で、うん、15万人がリニアに。
そう
なんで誰も言わないんだよ
だってリニアの年表を見てたらそれも2010年とか、うん、だからもう今から10年前ぐらいにあの15万人突破っていうのが書いてあって、うん、ってことはもう今何十万人乗ってんだよって思うの
すごいな。なんかリニアだけなんかよくわからない。突破って何？だって市場だもんね、
うん。
まあ、でも実績は残しても人が乗っても大丈夫だぜってなってんだ。そう
そう、だから多分、まあ、これは僕もちゃんと調べてないし、うん、過分に邪推が含まれてるんだけど、
まあまあまあ、
多分その開通してないっていう言い方だから、うん、言ったらその線路が完備されてないんだと思う、うん、
まあまあまあそっか。
言ったらここに線路が通せるかどうかっていう、言ったら大人の事情があるんだと思うな、うん、
絶対あるでしょう、うん、大変だと思うわ。
そうだから市場とかその一般市民にもっと接点を増やしていってどんどんその
なるほど、ね、
夢は本当に
そっかそっかそっか、
その夢物語じゃないんだよっていうところを見せていかないと、ここで頓挫したらとんでもないもんな
そうだよね、60年からやってんだもんね、うん、いやちょっとぜひ乗ってほしいね、かまどには、ね、
いや乗りたいな、子供と一緒に乗りたいな。
これスピードとか感じんのかね。でどこまで行くの乗るってさ、
どうなんだろう ね市場 あの区間があるらしいけどね。
でもジェットコースターみたいな感じじゃないじゃん、新幹線っていうか乗り物だから、
実際多分ね乗ったらつまんないと思う。
なんか要は静かだっていう感じ、
ほとんどトンネルの中で、
あ
窓はあるけど窓なんか見てもしょうがないっていう感じだと思う、おそらく
自分の顔が映るか、
うん、
なるほどね。
でもそれでもねなんか乗ってみたいと思った
ね。いやまあこれはちょっと乗ろうよ、ちょっと募集かけよう俺当たったらどうしよう、俺かまどに譲んのかなやめとこうよ、募集すんの俺当たっちゃった、俺 黙っていくわけにもいかねえしよどうしようもう本当にいいですね。かまみく
何かさ、これもたまにふと思うんだけどさ、さっきフラッと言った「大人帝国」、
うん、
クレヨンしんちゃんのね、
はいはい、
まあ、もう名作と言われる劇場版クレヨンしんちゃんの、まあ、トップ3には絶対入ってくる、うん、
まあ、俺一番かな
映画ですね。2000年代にやったかな、猛烈大人帝国の逆襲、う
ん、2番目の猛烈、嵐を呼ぶの2番目
確かそうだった気するけどな。
ジャングルの次だよね。
そう、嵐を呼ぶジャングルの次にそれがあってね。
あれはもうだって俺結構映画の中でもトップよ。
うん、そうだね。
もうすごい、あれこそ泣いちゃうよ。
泣いちゃうよね。
あんなのは最高だよ。
あのしんちゃんのお父さんお母さんいたヒロシとミサエが、その自分の子供の時代にとらわれると。
そうね、
その大人たちがノスタルジーの世界に取り込まれてしまって、
うん、
でその子供たちはそれを子供たちの力だけでやっていかないといけないし、大人たちはその心地よいノスタルジーから抜け出て未来を見なきゃいけないっていう。
そうそうそう、すごい映画、ね、
すごい映画だ、ね、今見てもすごい映画だと思うけど、
もう街もね、もう大人がいなくなっちゃってね。
そうね、 で大人たちはじゃあどこに行ってるかって言ったら自分たちの子供風景、子供時代の原風景の中に取り込まれてしまって、
ね、夕焼けのね、
そう言うたら万博、うん、あの当時の大阪万博にヒロシがずっと行っちゃって、
うん、もう帰れなくなってるというかね、
で昭和の景色のおかもちというかね、そばを片手で持ちながら自転車を運転するようなやつ、
そうもう三輪の車とか走ってたりしてな、
残ってるノスタルジーの街に、うん、ヒロシがここにいたらダメだ、頭がおかしくなりそうだ、早く出せっていうような、
いやいいよ、
でも今思うとさ、今のクレヨンしんちゃん、今の時代にやってるクレヨンしんちゃんのヒロシからしたら、あの時代は別にノスタルジーでもなんでもないんだよ、
はいはいはいはい、
だってヒロシはまあ言うたら俺らより年下になってるわけでしょ今は、
そうだね、
ってことは今のヒロシが大人帝国に心惹かれようと思ったら、それは大阪万博じゃないんだよ。
そうなるか。ヒロシって年下なの今。
そう。
ええー？
確かそうだよね。野原ひろしって35とか4とかじゃなかった。
まあそっか。新クレヨンしんちゃんがそうなるとね。うん、すげえな。
そう思うと映画の中ではあの時のヒロシは大阪万博、それこそ月の石とか、うんね、太陽の塔とかね、うん、があったあの時代に取り残されようとしてたけど、うん、今のヒロシは俺らとほぼ同年代になってるってことは。
そうだよ。
太陽の塔とか大阪万博じゃならないよね、ああいう。
ならない。俺たちって何なんだろう。
俺たちって言ったら
一緒の世代くらいだから、でもポケモンとか、
初代ポケモンとか
タマゴッチとかになるよ ね、
そうだよね。
今言ってる平成レトロみたいな感じ
だ
よね。
そうだから、その、うん、ベイブレードのトライピオをお前たちにやるぞって言われたら俺らはついてってしまうのよ。
トライピオピッてやったらうわーっていくって。
あとカード出すとかをジューってやられたら、
あ確かにカードラスのギチギチの白いやつとか。
お前それミュウツーのプラコロ俺によこせ。
そうなるよね。究極風でグレートバス俺にくれよっていうことになるわけだから。
光の古風景ってなるわけだよな。
そうなるわけですよ。
でもちょっと思うのがさ、その、うん、大阪万博みたいなものすごいシンボルが僕たちにはない気がするんだよね。
ないないね。
そう、大人帝国の時は、うん、あのヒロシがその大阪万博にとらわれる気持ちがなんとなく子供心に分かる、
うんうん、
多分その大阪万博
がすごかったんだろうな、
まあ、あの時代のね、最近やったやつじゃなくてその前のやつは、
はいはい、
本当にこんな未来が待ってるんだっていう興奮が多分詰まったパビリオンだったんだろうね。多分それこそ人間は月に行くことだってできるんだよって言って月の石を置いてたりとか、
はいはい、なんか電話とかもあったんだよな、
ね、携帯
電話とかね。それこそリニアも走ってたらしい。
多分そうだよね、
うん、
だからそこにそのヒロシがあの時の未来、うん、どんな未来になるんだろうってワクワクできた子供自体に戻りたいってやっぱり分かってしまうじゃん、
うん、このね、そこも良かったんだよな。未来、うん、自分たちが想像する未来っていうのが今違うじゃんっていうね。
そうそう、そこもね、
そこも良かったんだよな。
だけどそのどっちも捨てて自分たちが歩く未来を選ぶんだっていうテーマの映画なんだけど、僕らからしたらさ、その大阪万博ほど強い求心力のある何かってなくない？
いや、ないんだよ。なんかそれが多分一旦落ち着いた後の我々だから、
だから俺らは全然、うん、あの靴下の匂い嗅がなくても戻ってこれると思ったら
戻ってこれる。
ちょっと
そうなんだよね。それちょっと寂しさはある。
なんか前俺はそのブログかなんかでその話書いた時に、フジテレビがそうなのかなって思ったの。
フジテレビ、なるほどね。
僕らが子供の時はフジテレビのあの丸い球体にものすごく
めちゃくちゃ憧れてた。
行きたかったじゃん。
行きたかった。フジテレビこそがやっぱ最高だったもん。
そうよね、
家帰ったらもうとりあえず8ってテレビつけるんだから、うん、俺は、うん、
あの丸が、うん、球体が建物になってるなんて、
そう
なんて面白いって、
ふざけすぎてる。そのもうおもちゃというかさ、もう、うん、ウルトラマンみたいな世界観。
そうだよね。だから多分
そ、
ね、そのでも大阪万博にはかなわないよな。
まあそうかもな。確かに。でもめっちゃ近い気はする。いいとこついてる気がするわ。ワールドホビーフェアみたいなのも。
ああ、なるほどね、
うん、でもそれもちょっとまあね、ジャンプフェスタとかでも今もやってるからね。
すごい個人的なのだったらあるんじゃない、うん、
個人的なのか。
その平成世代を虜にする大きなシンボルはなくても、うん、ミクノシンだけを大人帝国にぶち込もうと思ったら、
うん、
なんかあるんじゃない。
そしたらもうパンドラとアラヨを出してもらったら。
なんですか。何。
町にあったおもちゃ屋さんパンドラとアラヨ。
そんな言ったら俺だっておもちゃ屋バンバンがあればあと電撃。
電撃。何電撃ってお
もちゃ。電撃感。電撃感。電撃って呼んでたけど。
すごいな。知らないの、アラヨとパンドラ。
いや知らないよそんなの。
アラヨはもうなんかその町で一番最初にドコモのガラケーとかを売り始めたおもちゃなの。
おおすごい。
でそこで0円携帯みたいなのを、うんうん、なぜかみんな早くやって、あそこが一番安いぞ、うん、でパンドラはそのもうパンダとドラえもんっていう面白い2つをくっつけて名前のおもちゃ
や。そのお前クラウドとピカチュウでクラピカみたいな。
っていうの書いてあるとしまってる時に、うん、そこには思い入れがあるからさ、これが2つ復活したら
さすがにミクロシはもう子供を置いてケトラ乗っちゃう、
やばい。そこで止まっててもトップボーイ出てきたらやばい。
全然やっぱ俺絶対行かないもんそこ。
トップボーイ出てきたらマジでやばい本当に。
でその向こうでさ、うん、その早くミクロシンこっちにおいでよって、はいはいはい、アタカが手を振ってたら、
アタカが、うん、アタカが、うん、どういうこと、
アタカが、うん、ミクロシンあの時、うん、お前の弁当の松茸食べてごめんな、
なんでして、よう覚えてるよ、びっくりした、俺まさかと思って、出席番号1番のアタカな。アタカラびっくりした、松茸の弁当食った、すごいな、
ずっと謝りたいと思ってたんだって言ったら、お前絶対行くだろ大人帝国。
けどでもちょっと偽物っぽいけどな。なんでアタカが今そうなってんだよ、びっくりした、久しぶりに聞いたわアタカなんて。やっぱそれあったらちょっとやばいかもね。
珍しい、フルコースを振る舞ってやるから。
誰だじゃねえかよ。なんで覚えてんだよ。え、テストすんの今度。控えてるのかテスト。
ミクロシーにフルコースを食べさせてやるよって言って、
食べさせよう、
マックに連れてった
から、ね、そうそう、マックチキンをその分解してまずはサラダだとか言って
野菜キャベツの部分
だけ、ね、そうそうそうそう、でパーマ主食だってやってたやつ、種だね。
これもう大人帝国行っちゃうでしょ。
行っちゃうよ、もうこれ楽勝で行くよ、杉子があれば。楽勝で行くけどな、まあ、それはあるかもね、うん、個人個人のやつはあるから、
まあ個人の大人帝国だったらいくらでもあるわな。俺だって上峰サティがあったら絶対行くもん。
上峰サティがどんな場所か知らないけど、
自転車で行く、あの商業施設な、佐賀まで行かないといけないんだけど。
あ、でもあのかまその急に豚味噌が食える店が来たら。
え、立つた六本松にある、その大学の横にあった、今でも行けるんだよ立つた、別に。
ありがとうライスが聞けるとしては
最後にありがとうねとかじゃない、うん、回転するときにありがとうライスっていう。
本当なのかよそれも。何なんでありがとうライスって。それがそういうのが平成のやつかもね、もう俺たちにナイズとされてるものになるのかも。
確かにもう個人の中にしか大人帝国ってもうないのかも、ね、
ないのかもしんない。もうもっと今の子供の方が大変かもね、逆にそしたら。
ああ、まあ確かにそうかもね。
もう同じものを見てないという可能性、
同じ未来を見れてないもんね。
そうそう、そもそももう浴びてるコンテンツももう全然違うから、うん、確かに、まだギリ。
確かに、だから俺はリニアに関しては同じ未来をみんなで見てたよねって気持ちは残ってるんだよな。なんかいつかものすごい乗り物ができるらしいよっていう。
わかるわかるわかるわかる。だからもうどんどんどんどん大人帝国難しくなって、
難しくなっていく。
あいつも頭抱えてる。
イエスタデイワンスモアな。
イエスタデイワンスモアもう本当にもうエレベーターも長くなってしょうがない、どんどんどんどん。未来大変になってくるからね。
でもたまたまヒュンとしちゃったんだからしょうがないよな。
ずるいぞ。
バタバタバタバタ。私怖い。また見たくなってきたな、大人帝国。
あれは見たいな。うん、かけてよ。はい。うん、ということで今週の感覚は以上になります、
はい、
また来週もぜひ聞いてください。それではさよなら、バイバイ、
またして、
ありがとうございます。